おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1098回をお送りします。11月29日金曜日、いい肉の日とかいい服の日とか、いろいろあるらしいですが、あとなんかあったような気がするの忘れた、金曜日の7時37分です。昨日はね、申し訳ないですね。ちょっと、なぜか落としてしまいました。そういうこともある。あのね、気づいたら寝てたんですよ。で、あれと思って、もうなんか起きて、猛烈にバタバタして、そう。あのね、今、巷の中学校では、中間テストっていうものをやっておりましてですね。娘が早く学校行って、早く帰ってきちゃうんですね。普段でさえも異常に早いのに、ますますこれが早回りしているために、私の、状況もちょっと混乱してですね、昨日ももうなんか、寝て起きてからポッドキャストを撮ってもいいんだけど、もう起きた時にはご飯を食べて、ガッとやってですね、また娘を迎えに行かねばならんという状況にありまして、バタバタしているうちにもうあっという間にお昼になって、3時になってみたいになってしまったんで、何にもできなかったわけです。そういうふうにして落とすと。まあこれがね、やっぱり1万回達成にちょっと水を差すわけですけど、あんまり意識してないんですけどね、1万回とかたわごとだと思っておりますんで。まあ昨日はね、でもほら、幸いにも3 ways というのをやりまして、ジェームス崎さんと、なんとっていうのこともないんだけど、まあ、ゲストに大橋悦夫さんをお招きして、割と豪華に、タスクシュート的には豪華にですね、お送りして、また200名か近くの方に、ライブで聞いていただきましてですね、これなんかあれですから、スタエフでは一桁になる日が1日経って9人とかね、すごい番組だなと思うんです。スポティファイだとさすがに3桁は言ってると、まあ信じたいわけですけれども、まあもう人数じゃないなと思ってるんで、思うことにしないとやってられませんからね。今ノートの方にも何を思ってかちょっとサンチャレ通信というのを始めちゃったんで、3ヶ月チャレンジに興味のある人もない人も、ぜひ読んでいただくとい�                                                                ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
なので、まあ、これに興味がある人はもしかすると、テキストで読むと実は面白くないかもしれない。そういうことは起こりうることではありますから、今日はその話を少ししながら、あれですよ。ぜひ、あっちにも来てほしいわけですよ。12月14日の、もうなんなら、オンラインで聞いてくださいと。年に1回のですね、年に1回これからできるのかな、タスクシュート総決算というもの。今回第1回2024を開催します。もうちょっと目指せ3桁なんでね。こちら、たくさん来ていただけるとですね、私の3ヶ月チャレンジの、活動にも大いにプラスになるという。なぜならば、そっちの方が安泰だと、私がいよいよこう、一人でやってるこのサービスは、大きく好き勝手ができるというね。もう好き勝手にやるってどういうことなんだろうなって言われるかもしれないですけど、好き勝手にやってないと、そんなね、あれですよ、精神分析について自主的に理解できるようになっていくことがメンタルを整えるんだぜみたいなことを言ってたって、その私しか言ってませんからね、この地球上で一歩間違うと僕だけっていう、そんなことは絶対ないと思うんですけどね、さすがにそんなことはないでしょう。日本ではあんま聞かないですよね、こういうサービスが。なくはないと思ってるんだけど、聞いたことはあんまないです、他では。精神分析はもちろんやってる。でもこれだって、そうであってはならないぐらい日本ではもう希少となってきつつありますから。ましてポストみたいなね、精神分析的心理療法と言わざるを得ない事情が、できてしまって、なんかこう、ポストの本読んでみたんだけど、なんだかね、今回は前に読んだ時の感動とは違って、すごい非常に、なんと言えばいいのか、微妙な気持ちって言っちゃいそうなんだけど、それだとなんか批判してるみたいじゃないですか。微妙な気持ちっていうのは批判じゃないと思うんですよね。で微妙というか、こう、服装した気持ちになって、なんかこれをやっている方々は、どうなんだろう、辛くないだろうかみたいにも思いましてね。やっぱりちょっと なんとかしようよ、日本って少し思いましたね。なんて言えばいいのかな、これはな。アムステルダムショックって言うんですけど、なんでアムステルダムなんかにショックを受けなきゃなんないんだっていうのが、ちょっと、まあそれはね、内部にいる人たちにはいろいろあるんだと思うんですけど、私はちょっとあれはね、今や、あんなにスッキリしない形でやらされなければならない、その理屈がわからないって思うように、ちょっとなりましたね。まあ、怒りが滲むみたいな。でも、何に対してどう怒ってるのか。まあ、いくらかアムステルダムに怒ってるかもしれないけど、僕アムステルダム知らないし、まあ、オランダだってことは知ってますよ。でも、行ったことないしね。アムステルダム、この場合、精神分析の文脈で言ってるんですけど、まあね、そのヨーロッパに強い勢力があるのはわかりますが、だからなんだよって感じもしますしね、別に。ヨーロッパだからどうしたんだよっていう感じもしなくはないですし。だってね、例えばインドとか中国とかで精神分析を、ちょっとしたブームにでもなれば、もう数とかエネルギーでは消し飛ぶじゃないですか、ヨーロッパなんて。もう人口とかパワーとかが全然違う、特に中国とか。わかんないですけどね、今後はね。あんまり聞かないですけど、中国の精神分析っていうのも僕もね。でもなんかこう、いろいろ、何なんだろうね、これはっていう。なぜ精神分析的心理療法などという、何文字熟語だかわからず、しかもそれをポストって言って、しかし、例えばポストの資格とかはどうなるんだとか、どこでポストをやってると看板が掲げられるんだとか、考えれば考えるほど嫌になってくるんですよね。嫌になってくるっていうのも変。それと公認心理師、臨床心理師というものとの整合性をどうするんだと。それは心理臨床の世界なのか、精神分析の世界なのかと考えれば考えるほどね、患者はどうしたらいいんだよっていう感じがやっぱするんですよね。我々、どんなに、そういう課題をいろいろ抱えているにしてもですよ。例えば、耳鼻科に行った時に、この耳鼻科は京大派閥なのか、東大派閥なのか、それとも旧大の系列なのか、そして、なんか鼻が専門なのか、喉が専門なのか、耳が専門なのか、考えないですよね、絶対に。考えます？考える方もいらっしゃるのかもしれない。そこでサーティフィケーションチェックするとか、なぜかうちの娘先生の好きで、なんかいちいちね、お医者さんのサーティフィケーションを、なんかほとんど暗記してるんじゃないかぐらいな感じで、あそこの先生は何々大学を出て、何々科で何年にとか、わけわかんないこと言ってるんですけど、私そんなこと考えたこともないですからね。見たこともないですよ。私は娘よりずっと病弱で、めちゃくちゃ医者にかかってるんですけど、いや、そんなこと気にしたことはないな。うん。でもそんなことを気にせざるを得ないかのような、この心理臨床的世界。まあ、全く知らなくてもいいとは思うんですけどね。でも昨日もある3ヶ月チャレンジの方と話題になったんですよね。心療内科なのか、内科なのか、まあ、精神科ではなくてもみたいな。なぜこれを考えねばならないのかなと。いや、考えねばならないのはそれはそれでいいんですよ。リテラシーが高いほどいいと思うんだけど、必ずしも心理臨床の側のからのメッセージってそうでもないじゃないですか。どの程度患者にリテラシーを要求してるのかよくわかんないんだけど、自分がちゃんとっていうのはこの場合何を意味するのかが難しいんですけどね。でもちゃんとした心理療法を受けようと思ったらかなり知らなきゃなんない気もしますよ。その辺がさっぱり見えてこないこの不思議な、状況がいつどのようにクリアになってくるのか、まあちょっと楽しみでもあります。不思議な楽しみですね。こういう微妙な錯綜した気持ちがですね、ポストの本読んでいて、こう、猛烈に流れてきたんですよ。本当に。だから、その辺の話を少ししつつ、12月14日の、タスクシュート総決算ね。これで私は、これがまだ私の仕事ですから。私は仕事ができている限り、3ヶ月チャレンジという仕事もできる。逆はないんですよ。サンチャレだけをやってれば、生きていけるぜっていうのは相当舵をこっちに切んないとなんなくって、もう教会は人にお任せできる人を見つけ出さなければならないんじゃないかぐらいな感じになってしまうんで、でもそういうわけにやっぱり昨日スリーウェイズで3人で喋ってて、まだまだこの3人でやっていくのがやっぱり今は、まあ今は当然ね、いつしかそれが王道でなくなった時についても、メインストリームじゃなくなった時についても、ある程度考えはなくもないんですけど、まあ今のところまだすごく漠然とした霧の中のみたいな、どうせ先のことだしな、みたいな感じを思ってはおりますけど。ああ、関係ない話が続きすぎましたね。本題に入りましょう。 ですね、まず、東畑海人さんが雨の日の心理学の中で、なぜあれを読んだのかというとですね、ある方に、そう、これも3ヶ月チャレンジでね、どんな本を読んだら精神分析が体系的にバチッと頭に入るのかみたいな、まあそういう、そういう人冷やせではないんだけど、趣旨としてはそういう、ご質問、最もな疑問をいただきまして、いや、実に最もだと思うんだけど、精神分析ってそういう学び方はできないんですね。このポッドキャストで四苦八苦して断片的な方から僕がボトムアップを積み上げておりますのはね、テキストでも昨日のノートを読んだ方もそういう風な事情を知らなければですね、一体こいつは何が言いたいんだろうって感じがしたと思うんですけれども、それはしょうがないんですよ。精神分析学という体系はないから、ないんですよ。まして対象関係論はよくこの番組で言うと論なんで、論は学じゃないんで、論というのは結局まだ学になってないから論なんで、我々はですね、学校で最初にきちんとした体系で算数とかを勉強し始めるからいけないんですよ。まあ、いけなくはないんだけど、例えばインターネット学みたいなものを誰かが勝手に考え出してですね、いや、インターネットのことってよくわかんないから、どこかにインターネット学って体系的にまとまってないのって言われても困ると思うんですよね。詳しい人ほど。それは、つまり何を知りたいの ?TCPIP のことみたいになってしまって、そんなはずないじゃないですか。TCPIP のことじゃないじゃないですか。昔はホームページがあったんだけど、そういえば日記サイトっていうのが、その後ブログっていうものが、で、SNS が動画がとか言っても、断片的にボトムアップしていくしかないですよね。しかも、どういう道筋で話をしても、体系的でも網羅的でもないですよね。学をまとめた人っていうか、人々の一群っていうのはすごいんですよ。そして偉いんですよね。まあ、辞典もいるでしょうし、歴史もいるでしょうし、退屈でもありますし、どこまで技術的な深みに入っていくか、どこまで現象的なところを抑えていくか、考えただけでも膨大でわけわかんなくなるじゃないですか。で、どうせ時系列にやれば、横の空間が無視されるし、横の空間やってるといつまで経っても終わんないしっていうことで、大変なんですよね、そういうことをやるの。精神分析も、まして精神分析はそういうことをある意味やってこずに来ているところがあるわけですよ。臨床をずっとやっていたからですね。ある意味では医学を網羅的に学ぶことができる人がいるとすると、それはお医者さんじゃないですか。我々は医学ってものがどういうものかを全体的には知らないですよね。だから、しょうがないんですよね。まして精神医学は多分体系的に学ぶのはほぼ不可能なんじゃない。そして精神分析は学にすらなってませんから。精神分析学科って日本の大学には多分ないと思います。心理学部に属するべきなのかな。それもどうかと思うんですよね。理学部に属するものでは決してないと思います。精神分析科というのは、医者じゃありませんからね。精神分析は保険が全く効きませんから、日本では。医学部には属さないと思うんですよ。もちろん精神科を学べば精神分析は出てくるとは思うんですよね。少なくともそれに付随する事象は勉強することになると思うんですよ。極論、自己愛性パーソナリティ障害っていう言葉を知ってしまったら、それは精神分析を知ったことと少なくとも定職は絶対するんでね。自己愛、なぜ自己愛ってそれを言うっていうことを知ろうと思ったら精神分析に行き着かざるを得ないんで、フロイト頭から無視するってことはありえないと思うんですけど、関係ないですけど、最近では中国ではマルクスは教えてないというか、学校では習えないっていう話をどっかで読んだんですけども、どうなのか本当のところ知りませんけど、でもそういうことに近いことがありますよね。共産主義学ってないじゃないですか。なくはないのかもしれないけれども、日本では普通にないですよね。そういうことってあるんですよ。それとはだいぶ意味は違いますが、精神分析学というものはなくて、だからどういう本を一冊読んだら納得いくように理解できるだろうと思っても、一冊もそういう本が実は思い浮かばない。一番近いのがですね、藤山直樹さんの集中講義精神分析だったかな。そういう上智大学の講義した講義をまとめたものなんだそうなんですけど、これだけでも2冊あるんですよ。いかにこの話が結構大変で、そして実はあの2冊を読んだからと、でもあの2冊が一番いいんじゃないですかね。なぜあの2冊が一番いいと言えるのかは、答えられないんですよね。 体系的には体系っていう言葉を使ってたと思うんですけど、松木邦洋さんの、対象関係論の、これも上下2冊なんですよ。オレンジと緑色の感じの色のですね。しかもどっちの方も高いんですよ。集中講義、伊勢志摩関は、いくらかリーズナブルなんだけど、それでも安いとはとても言えない金額ですしね。だから、少なくともフロイトの精神分析入門は全然ダメだと僕は思います。最低だなと思うんですよね。入門書としては。いい本なんですが、あの本が読めるようになるまでに、少なくとも精神分析の集中講義と、松木さんの体系論のぐらいは読まないと、とてもじゃないけど、精神分析入門は読んでて、読んでて何ちゅうんだろうな、途中で眠くなるっていうか、私は2ページぐらいで寝ちゃうと思うんですね。何度か読もうとしたんだけど、最初の頃は全く何を言ってるのか分からなかった。ですよ。まあ僕の頭脳の問題も間違いなくあるんですよね。わかるって人もいるんで一発で。でも私にはあれ一発じゃわかんないですね。で、雨の日の心理学はそれでそう読み直したんですね。で、雨の日の心理学を読み直してみて、でもこれは今度は逆になんか知らないけれども、断片的ではないんだけど何かがちょっと違う気がするんですよ。で、一つとてもいい一節があったんで、今それを紹介したくてこんなにむちゃくちゃ喋ったんですけどね。彼はウィニコットの本当の、ほらもうウィニコットのとかって言っちゃうじゃないですか。ウィニコット誰だよってことになるですよね。この超有名な人ですら、世の中に知られていないというところが、学として、巷に溢れていない証拠なんですよ。例えばニュートンがって言った時に物理学のですね、ニュートンがで済むじゃないですか。ここがないんですよ、精神分析には。フロイトがならまだわかんないんだけど、もうクラインがって言ったらダメじゃないですか。でもクラインは僕はニュートンレベルだと思うんですよね、知名度としてあるべきは。ビヨンがだったら間違いなくニュートンレベルだと思うんだけど、ニュートンがとかアインシュタインがって言っとけば済むんだけど、そのニュートンって誰ですかってところの説明を始めなければならないのが、リテラシーが我々にない備わってない分野の難しさなんですよ。インターネットでも絶対あると思います。こういうビル・ゲイツがって言ったら、みんななんとなくわかることってあるじゃないですか。スティーブ・ジョブズがとか言ったって。だけど、例えばうちの父親とかに、母親には特に、スティーブ・ジョブズがって言っても、それ誰ってことに絶対なるわけですよ。この種の人にインターネットの歴史を教えようとか話になってくると、途端にめちゃくちゃ難しくなってしまうわけですよね。この状態に我々精神分析はみんなあるんですよ。残念ながらね。なぜならば、それは、どこの学校でも、全然全く少しも話題にもしてないんで、しょうがないんですよ。高校まで行ったって、せいぜいフロイトが出てくるといった程度だと思うんですよね。古風土でさえどうかと思うんですよね。和田秀樹さんが有名にしましたけど、有名にしてくださいましたけど、古風土でさえどうかと思うんですよ。まして古風土は少し精神分析からずれましたし、ラカンは変に有名ですけど、それだってね、ラカンについて何を僕らが知ってるのかっていうと、大学でラカン出てくるなんていうのは、多分文学部の一部マニアックな、ところでの話になってしまうと思うんですよね。で、まあ、ウィニコットが、本当の事故っていう話をしていて、で、まあ、もちろんこれ、今のような事情を、東畑海人さんはみんな、著者のね、東畑さんは全部大体押さえてありますから、うまいんですよね、やっぱ説明がね。本当の事故っていうのは、おじいさんが温泉でボヘーっとしてる。あれが本当の事故です。なるほどなと思うんですよね。うまい説明。つまり、なんていうのかな。構えてないってことですね。外面を取り繕っては全然いない時っていうことですよね。おじいさんが温泉でボヘーっとしてる時と、新入社員がリクルートスーツして来て、会社説明会に行く時では全然モードが違うですよね。この、後者のリクルートスーツ着てる頑張ってる時が、これ偽りの事故。っていう、まあその時絶対偽りかっていうと人にもちょっとよると思うんだけど、多くの人はそこで偽りの事故ってものを用意して社会に出ていかなきゃなんないわけですよ。で、これはいいことなんですよ。というか少なくとも必須なことなんですね。温泉でぼえっとした態度のまんま会社説明会に行けるっていう大物は、これ大物になっちゃうんですよね。ごくごく少数だと思うんですよ。社会に出てやっていくっていうのは偽りの事故を用意するってことと、まあ、非常に深い関係があるわけ この辺のことをウィニコットって人はまず言ってるってことですね。で、ここはまあまあ、それは裏表のこととか建前のことってことになると思うんですけど、それだけじゃないんですよね。精神分析でここですっごい関係があるのは、そして戸和田さんがさらっと言っていて、やっぱりあの本の僕は一番の読みどころはそこだと思ったんですけれども、本当の事故っていう言葉に引っ掛けてですね、そうやってでもぼえーっと、例えば車の運転をしていると本当に事故になります。これは事故と事故、ハプニングとセルフを引っ掛けてるわけですけれども、つまりこういうダジャレを使うっていうことができるのは、私が読者を信頼しているから自分の本当の自分が出せているんですっていうことを東畑さんはあそこで書いてるんです。そういう解説もしてますし、まあ、講義体系なんで、あれも講義の資料をまとめたところがあるんで、皆さんの前でこういうダジャレが言えるのは、皆さんが僕を本当の私を出していいようにケアしてくれているからなんですっていうふうに書いてるんですよ。これがああいうあの本の中のなんか全体を象徴的に示している一文だなってやっぱ思うんですよね。この辺がやっぱり東畑さんが精神力道の専門の人だっていうのをすごく感じさせられるところなんですよ。普通僕らは大学の先生がダジャレを言えるのを学生がケアしてるからだっていう観点を取らないですよね。こういう観点を取るためにはやっぱりそういうものの見方をできるようになってないと難しい話だと思うんですね。ああいうふうにやっぱりこうダジャレ出してみたりして、その本で伝えんとしてること、あの本はケアを伝えようとしてるんで、ケアとは何を意味しているのか、どういう時にケアってものが成立してるのかっていうのを伝えようとしてるんで、ケアってのは決してなんつうのかな、さあケアしようっていう、もちろんそういうケアもあるんですけど、介護しようとか子供をあやそうとかそういうケアもあるんですけど、全くそのお互いが強くは意識していないケアの仕方が実は方々でなされているんだという話なんですよ。我々はもう最初からケアされているんですね。なんだけれども僕らはそのケアに気づかないんですよ。というか気づけない不幸ってものがあるわけです。で、この気づけない不幸ってのはですね、よくその気づかない人のなんか過剰に甘やかされてきたからだとか、そういうふうな話にされてしまうんですけど、気づけない不幸には実にいろんな不幸があって、とにかく気づけないっていうことには良さと不幸が両方入り乱れているわけですよ。僕らは例えばどこに行っても空気が吸えるという幸せに満ちてるわけですね。それは言ってみれば地球にケアされてるんですけれども、そんなことには気づきません、ね、それは当然当たり前すぎることですよね。いちいちこう、空気吸えて地球に感謝、空気吸えて地球に感謝って言ったら、何か独特の宗教にハマってる人みたいになってしまうわけですね。だから、こういうケアには気づかないべきなんだけれども、でも全く気づかないのもよろしくないんですよ。やっぱり先生が、生徒にケアされているっていうのに気づけてこそ、その先生は伸び伸びと授業ができるっていう一面があるわけで、で、伸び伸びと授業ができると、どういうことが起きるかというと、その先生はよりよく生徒をケアできるっていう、こういうケアには相互関係が、相互のケアの試合っていうのがあるっていうことを、東畑さんはすっごく強調していて、なぜそこを強調しているかというと、彼がおそらく思うに、精神分析とか精神力道とか臨床心理、心理臨床の中で一番世の中で役に立つのはここに気づくことだって彼は思ってるからだと思うんですね。そしてここに気づくのがすごくややこしい時代を迎えつつあるっていうのが彼の問題提起の一つであって、で、彼はそういうのは心理臨床から知ってればいいことだし、精神療法やるときにそれができればいいんだけど、でも世の中の人もこのケアの相互関係ぐらいは知っていてもいいよねっていう本が今バカ売れしてるわけですよ。僕はこういうのを伝えるのが実はすごい難しいんだというふうにやっぱ思うんですね。精神力度っていうのはいつもこういう、見えない空気をしかも相互にやり取りしているという、お互いそれを意識もせずにやり取りしてしまっているっていうことをいかにどうやって伝えるかっていう、まあ、精神分析を学ぶという観点で言うとですね、いかにこれを捉えていくかっていうこと、私たちが無意識にってよく言いますが、自動的にやってしまうことをですね、自動的にやってしまうことが、私たちのものの感じ方とか、私たちの心へのケアなりダメージなりっていうもの、インフルエンス、 ストレスとかいったことに非常に自己肯定感とかでもいいですけど、そういうものに強い影響を与えているんだけど、それが目には当然見えないし、意識もしないし、自動的で無意識とかになってくると、もうわからないわけじゃないですか。だから、それを、ある種の解釈をその人が自分にとってわかりやすい解釈をついついしてしまうと。それは当然そうなるに決まってるし、そうなるしかないんだけれども、そうなってしまうがゆえに、非常に難しい問題に、取り込まれることがあり得る。なぜならば、目に見えない、意識もできないものを無意識に解釈している、その解釈の癖みたいなもののせいで、人生の風景というものが、その人にとっては固定的なものになる。その固定的なものが、バラ色の幸せだったらいいんでしょうけど、その固定的なものは大体雨の日の心理学で、非常にこう、残念で、うんざりさせられて、だるいものだったりするわけですよ。そのだるいものの見方というものに固定されてしまうことは、ある意味大変不幸なことではありますよね。ものの見方を変えなさいって言われると、腹が立つと思うんですよ。変え方がもう教えてくれないのに、お前は幸せそうな世界に生きてていいよなってことになっちゃうと思うんだけど、それはですね、ものの見方を変えるよりほか仕方がない。なぜならそれはものの見方によって決まっちゃってることだからですよ。我々はいろんな能力を持っていて、例えば色を識別できます。その色から抽象的なメッセージまで受け取ってしまいます。そして抽象なんで、抽象というものは共通してもの同じように見えてしまうという、そういうメリットとデメリットが必ずあるわけですね。つまんない話をするようですと、赤を見たら止まれだと、よく僕言いますけどね、ここでね。でも例えば夕日が真っ赤でも止まらないじゃないですか。なぜそういうことができるのかって、一から説明しようとすると結構大変じゃないですか。信号機ってどれも結構形状違いますよね。歩行者用の信号のチカチカで人のマークがついてる信号と丸い信号は、随分違いますよね。でも同じ信号が赤になったら、我々は歩いてるときは歩いてるなりに止まろうとし、車の運転してるときはほぼ確実に止まろうとするわけですよ。止まらせる力は赤信号には何もないのに、見れば止まるという、解釈をして、そういう判断をして止まるわけですよね。これはたったそれだけのことなんですよ。で、ここの中にはでも抽象能力というのは間違いなくありますよね。あの信号の赤は止まるけどさ、次の信号の赤は俺は止まらないよっていうのはダメですよね。でも、本来それが正しいものの見方じゃないですか、ある意味では。二つの信号は異なる信号なんだから、全く同じ意味であるという、その必然的な理由はどこにもないわけじゃないですか。でも、必然的に同じだと考えるのが人間ですよね。これは多分犬とかだったら考えないと思うんですよ、そんなことは。そもそも赤と色が識別できるのかどうかもわかんないですけど、とにかく、昔信号が、赤の信号かな。青の信号化に蜂さんがいっぱい溜まってきて困ったっていう話がニュースでやってましたけど、蜂は赤という色に引き寄せられる傾向があるみたいな、そういう話だったんですけど、そういう蜂にとっては止まれでも何でもないですからね、あれはね。やっぱりこれは人間の解釈なんですよ。で、そのつまんない話は何なわけって思われるかもしれませんがですね、この繰り返し赤信号がになって止まりますということに被害妄想を持つ人っているわけじゃないですか。例えば、ものすごい急いでるとき、また赤だよって言って怒ってる人って絶対いるわけですよ、世の中には。ここに僕らの不幸ってものがまずあるってことですよね。信号機が赤くなっただけなんですよ。出来事としては。でも僕らは、それに解釈を加えて、なんかね、何かに言って操作でもされているような、今日は月がない日なんだ、みたいな、そういう解釈を可能とするんです。そして自分の都合というものと照らし合わせて、今繰り返し赤になるのは都合が悪い。まあ大体人にとってはおおむねそうですけどね。たまたまその時間帯に行くと、なんか繰り返し赤信号に捕まる。運転手だったらみんなこういうこと経験は、まあ10度や50度ぐらいは絶対あるはずなんですが、あの時に本当に腹を立てる人もいるわけですよね。本当に腹を立てるというのは、この番組では繰り返し言ってる一次過程に相当寄ってるわけですよ。快不快原則ですよね。赤がならば不快、青ならば快っていう原則に乗って生きているわけですよ。現実にはたまたまタイミングで赤の時もあれば青の時もあり、 青に差し掛かる時もあれば赤に差し掛かる時もあり、ラッキーな日もあればアンラッキーな日もあるというのが現実原則ですよね。そんなことはみんなわかってるんだけど、それでも一次過程の方に引っ張られて赤ばっかりっていうことになるわけですね。で、これがもう一歩進んで精神病水準に入っていくと、いや、これは政府がね、私が通ろうとするたびに信号を赤くして、私がスムーズには生きられないように陰謀を張り巡らせているんですよ。このセリフは僕は実はアメリカで本当に聞いたことがあるんですよ。これは精神病水準ですね。その人は統合失調症だったわけですけど、いや、あなたそんなに重要人物なんですかっていうと、実はそういうふうに政府は思っているらしいっていう、の合衆国政府ってことですよ。こういうふうになると、話が一段とこう、なんか険しくなってくるわけですね。で、非常に大事なことは、こういう人にしてみるとですね、反復脅迫ってものが非常に見えやすくなってくるわけです。よく言うじゃないですか。不思議なことに私が転職すると、転職するたびに、非常に嫌なパワハラ上司がやってくるっていう、他の人は信じてくれないんだけど、間違いなくそうなんだと。反復されるんですよ、その人の人生において。反復されるのは当たり前じゃないですか。我々にとって、我々は抽象能力を備えている以上、人生というものは同じことの繰り返しのように見えなければ、発狂してしまいますよね。今日は赤、信号が赤と青と緑だ。いや、赤と黄色と青だ。いや、不思議だ。どこへ行っても信号がなぜか赤と黄色と青なんですよっていう人っていないじゃないですか。今日、最近クリスマスだから、ちょっと色変えてみて、最近コンピューターだったらできるじゃないですか。これからはストップは紫にしますとかね。めちゃくちゃ困りますよね、そんなことが起きたら。だから我々にとって世の中というものは反復に見えるようにできているはずなんですよ。どこに行っても空気吸えてすごいね、地球とかって言わないわけですよ、我々はね。でもそれってある意味すごい不思議なことじゃないですか。この星ぐらいなもんですからね、どこに行っても酸素があるなどというのは。こういうふうに僕らの人生というのは繰り返し同じような体験をするようにできているんだけれども、ここに不幸な解釈というものをするその人の心の習性みたいなものがありますと、同じような不幸に繰り返し襲われている。だからさっき言いましたね、急いでる時ほど赤信号に捕まると言って怒ってる人がいる。さらにその先に行くと、自分の車が差し掛かるたびに政府は信号を赤くするような遠隔操作をしているってところまで来るわけですよ。このぐらいの回数で、つまり自然発生としては不思議だと思えるぐらいは赤信号に繰り返しぶつかるんですよ。その同じぐらいの確率で繰り返し自分と処理の合わない上司が職場にいても全然不思議なことはないんだけど、その人にはそうは思われないということなんですね。あるパーソナリティ障害の臨床例に非常に面白いなと思ったんですけど、子供の頃にその人は野犬の群れに追いかけられたと。いや、とっても怖くてそれがトラウマになってると。そのせいなのかどうなのかわからないけど、私は煽り運転の犠牲になることが多いと訴えるパーソナリティ障害の人っていうのがいらっしゃったっていう話なんですね。これは、その人からするとですね、煽り運転に繰り返し追いかけられていて、やっぱりそれは昔私は犬の野犬の群れに追いかけられるような、そういう星のもとに生まれてしまったから、あるいはなんだかよくわかんないんだけど、私の外見がそういう煽る奴らを引き寄せるところがあるのだろう。その人は本気でそう思っていらっしゃるわけですよ。だからそういうこうセレンディピティなのかユングの何なのかわかりませんけれども、偶然の一致が常にあると。車を運転してれば煽られる、子供の頃は野犬に追いかけられる、そういう星のもとに生まれてしまったんだっていうような、そういうふうな、なんていうのかな、やっぱ迫害的なものの見方というものが成立してしまうんでしょうね。だって野犬が追いかけるのと煽り運転に追いかけられるの全然関係ないじゃないですか。全くどこも一点も似てないじゃないですか。追っかけるものが車だというのと犬だというのとじゃ全然違うじゃないですか。これが僕らの抽象能力なんですよね。抽象能力の高さなんですよ、結局。赤信号どこに行ったって赤信号だ。あんならアメリカの赤信号だってちゃんと赤信号に見えるっていうのは、別にそう見ようという努力とか学習能力とかいらないですよね。何かを学習はしてるんだと思うんですけど、僕らはそれを抽象的に抽象化して、 人工的に丸いなんとかは外国に行ったってストップなんだっていうことが一発でわかるというね、非常に不思議な能力を備えてるわけですよ。だからといって赤い太陽が天空に輝いていても足をピタッと止めたりはしない。なぜなのか実は説明できてないと僕は思うんですよね。当然そうだと思ってるだけな。だからある種の人にしてみれば、野犬に追いかけられた私は大人になれば、よくわからない柄の悪いやつに追い回される運命にあるわけですよ。これは繰り返し同じような事象にぶつかるように僕らの人生は設計されてはいないけど、まあそういうふうになるようになってます。こんなことを言うぐらいだったらですね、いや私不思議なんですよね、毎日ご飯繰り返し食べてるんですよっていうのだって変わらないわけですよ。同じこと繰り返し起きるっていう、ただそれが不思議だっていうならば、何だって繰り返されることは不思議ですからね、不自然なほど繰り返されるわけだから。だけれども僕らは大体において自分にとって都合のいいことでは疑問に思わない。都合の悪いことが繰り返し起きたときだけ疑問に思う。そこはやっぱり回復回原則ですよね。一次過程に沿って生きている。二次過程ではないわけですよ。現実的によく考えてみればそれは不思議でも何でもないことがわかるので、それは自分が特別に不幸だということには全然ならないっていうことにも、まあ思い立っても良さそうなもんだけど、そういうふうには心が監督しないようにできていればですね、そういう風じゃないものの見方の習慣が身についていれば、別に繰り返しの不幸に襲われるという風に訴える人がいたとして、それはそれでおかしなことではないということです。ただそれは二次過程とは言い難い感じがする。一次過程がすごく優勢になっている感じがするわけですね。で、はるばるやってきましたけれども、戻ってきて、ぐるっと戻ってきて、私たちはケアされていないという不満を抱きがちなわけですよ。東畑海人さんはそういうものの見方をよく知っているから、自分は学生さんの前でダジャレが言える。なぜなら学生さんは私をケアしてくれているからだと。スパッとわかるんだけど、そうはおっしゃらない大学の先生は5万といますよ。いや、学生はいつも俺に敵意を目を向けている。私の大学にもいましたもん、そういうふうに言ってるおじさんの大学教授が。お前ら本当に俺のこと嫌いだろうみたいな。面白いなって思うんですけどね。そう言われてみて初めて、それについて考えてみたみたいなことってあるじゃないですか。お前ら本当に俺のこと嫌いだろうと。いつも俺が気分よく授業をするのを邪魔しようとすると。だからお前らもろくな授業は聞けない。で、こういうことを平気で言うわけですよ。その人は自分のものの見方がニュートラルだとでも思い込んでいる。でも全然ニュートラルでないんですよね。この人は学生、僕ら、当時の僕らに対していろんな悪いものを徹底的に投影する習慣がついている。で、繰り返し繰り返し、どの大学に行ってもどの授業をしても、学生はいつもなぜか俺に対しては悪意の目を向ける学生ばっかりが揃っているという結論になるわけですよ。とても不思議な偶然の一致がここにあるわけですよね、その人にしてみればね。で、しかもこのその人にしてみればもう一つあるのがですね、他の先生の時はお前ら態度いいくせになとかっていう人すらいるわけですよ。ここで全然自分は迫害妄想にとらわれてるなんて思ってないわけです。頭もいいしね。ただ頭の良し悪しとこのこととは、この種のことは関係が全くないわけですよね。で、一部の学生だけはそういう敵意の目が向けてないように見えるんだと思うんですよ。その学生さんたちはとてもいい学生に見えると。そういう人たちが内心でどう思ってるか、大変保証の限りではないんですけれども、僕なんかは全然敵意の目なんて向けてないんですけどね。大体僕には敵意の目が、僕らのみたいな、一軍の男子学生みたいなのは特にね、目の敵にされてしまうわけですね。で、このものの見方をとっていると、だんだんそうなってはくる。だってこのような発言をすれば、学生は大抵の場合、半数以上は簡単に気を害してしまうんで、その分その先生に向かって敵意の目を向けがちになる。これは転移なんですけれども、まあいわゆるこう大量の東映同一化と言ってもいいんですが、東映同一化が急速に進行するわけです。東映している悪い学生たちという東映が学生たちを悪い態度の学生たちに厳選していくんですね。これは別に何ら不思議なことではない。で、これを授業のたびにやれば繰り返しそういうのに遭遇するという不幸な不思議な偶然がその先生の身に降りかかっていく。これは東畑海人流に言うと、ケアされているということを無視している、 で、なんでケアされていることを無視してしまうのかというと、その人は人のケアというものを知覚する習性というものを育ててこなかったからだろうと、ウィニコット的に見るとそういうことになっていくのかなと思うんですよね。つまり世の中には環境としての母親、これもウィニコットっていう人の言葉なんですが、が張り巡らせている。重力もあるし、空気もあるし、太陽光もあるし、まあ日本の場合は清潔な水もありますね。こういった環境としての母親が張り巡らせているから、我々は黙っててもケアをどんどん受け取ることができるんだけれども、これらのケアは大体見過ごされる。当たり前なんですよ。日本に住んでいて水が清潔なのも、空気があるのも、太陽があるのも、もちろん重力があるのも当たり前なんですよ。いきなり街を歩いてて強盗とかに会わないのも大筋当たり前なんですよ。レストランに入れば大体そこそこまともなものが食べられて、その辺を小虫が飛んでないのももちろん当たり前なんですよ。これらのケアを知覚するためには、一番最初、人生の一番最初でお母さんのケアというものが当たり前なんだけれども、知覚はできる水準に達していたということが必要で、それができる母親がグッドイナフってことになるんですね。で、体地がパーフェクトマザーなんですよ。そのケアがあまりにも完璧に行き届いていると、ケアが本当に当たり前になってしまって、ケアの途切れというもの、つまりケアがない状態があってこそ、このことは戸畑海人さん書いてましたね。ケアがない状態があってこそ、ケアがあるというのが際立つんで、だけども、途切れすぎると困っちゃうわけですよ。ほとんどニグレスト同然になって、飯食わせてんだからいいでしょみたいになってしまうと、それはそれで子供はお母さんのケアというものを受け止める能力が高まらない。だけれども、あまりにもケアが完璧に行き届いていると、概してこっちの方が、感謝する子供が育つのが皮肉なところではありますけどね。途切れは絶対するんですよ。子供にとって完璧なお母さんはいないし、そもそも人間にとって完璧なケアってないじゃないですか。ねえ、冬外に出ようとすると、バッと外の空気が 24.5 度ちょうど、あなたにとって最適な空気になりましたみたいな、そういうことは起きないじゃないですか。ケアは必ず途切れて、不快な思いって絶対するんで、その時に不快な思いをさせないでようにしてくれている気遣いみたいなものが際立つんですよ。これを感知する能力というものが多分育まれていって、そういうものを育んでいる東畑さんは、生徒さんが自分をケアしてくれているということに気づきやすい。つまり気づきやすい人と気づきにくい人がいて、気づきやすい人と気づきにくい人がいるってことは、心がバイアスを持っていて、その人その人ごとに癖があって、気づきやすい人もいれば気づきにくい人もいて、全然気づかない人もいて、全然気づかない人は生徒がケアしているところがあっても全く見えてこないので、お前ら俺に敵意ばかりを向けているからろくな授業は受けられないんだぞっていうことになって転移が起きる。何の転移かというと、それはその人は多分何らかの理由で、まあ母親か父親かは知りませんけれども、子供の頃から人にケアされるという体験が乏しかったのかもしれないっていうようなお話が、すごく精神分析的だなっていうような、まあこういうふうに読んでいくと精神分析の本というのは読みやすくなるものではあるん